アドベントの第4週目になりました。で今週も先週に引き続きまして弱さということについて考えてみます。で今年の豊岡教会のクリスマス、そしてアドベントのテーマがですね、弱さの中に働く神の力ということですので、今日もそのことを考えてみたいと思っています。また聖書日刊によりますと、アドベントの第4週目には救いの告知、告知というのは知らせですよね。要するに救いの知らせという、テーマが設定されています。そして、聖書日刊によると、アドベントの第4週目の主日の聖書の箇所は今日の箇所、ゼカリア書の2章なんですね。ですから今日は弱さということと救いの知らせということの2つを関連させて考えてみたいと思います。皆さん、ゼカリア書にはあまり馴染みがないんじゃないかなと思うんですね。ですからまずゼカリア書の背景についてお話をします。ゼカリア書は先週のマラキ書と同じように、バビロン捕囚から解放されたイスラエルの民に向けて書かれている書物です。でマラキ書の預言者はエルサレム神殿の再建、もう一回エルサレム神殿を建てましょうということを訴えています。なぜならば、イスラエルの民が神殿が破壊されたままなのに、自分たちの生活だけに心を向けていた、そのように預言者たちが考えたからです。そしてそのような預言者たちの呼びかけに応えて、実際にエルサレム神殿の再建工事が始まりました。でまた聖書をですね、ご覧くださればお分かりのように、ゼカリア書の例えば今日は2章だけを読みしましたけれども、1章から 1,2,3,4,5,6 ぐらいまでパラパラっと見ていただきますと、多分お分かりいただけると思うんですけど、まあ、じっくり家に帰って読んでくださってもいいんですけど、もちろんゼカリア書ではですね、夢や象徴のようなイメージを用いて伝えたいメッセージが語られているということにすぐに気がつきます。そういう、象徴、なんだかちょっと驚しい感じもするし、21世紀を生きている私たちには分かりにくいなというふうに思うんですね。でそういうこともあるせいか、ある本を読んでいますと、ゼカリア書は聖書の中でも最も難しい書物のうちの一つであると、言っている本すらありました。実際私自身もゼカリア書を何回も読んだわけですけれども、ちょっと意味が分からないなっていうところが普段よりも多かったなと思います。いずれにしましても、ゼカリア書ではですね、神様の裁きと恵みがそのメッセージとして中心的なメッセージとして語られています。中でも特にですね、バビロン捕囚から解放されてエルサレムに帰ってきたイスラエルの民に向かって神様の恵みが語られているというわけです。もう一度今日の聖書箇所の中から7節以下、ゼカリア書2章の7節以下をお読みいたします。どうぞ聖書をご覧ください。私に語りかけた御使いが出て行くと、別の御使いが出てきて迎え彼に言った。あの若者のもとに走り寄って告げよ。エルサレムは人と家畜にあふれ、城壁のない開かれたところとなる。私自身が町を囲む火の城壁となると主は言われる。私はその中にあって栄光となる。急いで北の国から逃れよと主は言われる。天の四方の風のように、かつて私はお前たちを吹き散らしたと主は言われる。シオンよ逃げ去れ、バビロンの娘となって住み着いた者よ。栄光によって私を使わされた万軍の主があなたたちを略奪した国々にこう言われる。あなたたちに触れるものは私の目の瞳に触れるものだ。私は彼らに向かって手を振り上げ、彼らが自分自身のしもべに奪われるようにする。こうしてあなたたちは万軍の主が私を使わされたことを知るようになる。でこの8節に特に注目したいんですけれども、エルサレムという町が、エルサレムという都市が人と家畜にあふれ、城壁のない開かれたところとなるという記述があります。で古代の世界においてはですね、警察なんかありませんから、 城壁っていうのはとっても大事なものなんですね。都市や町の周りに城壁が築かれていたわけです。で、城壁は外部の敵からその都市や町を守る役目を果たすものだったわけです。つまりその都市の軍事的な経済的な独立を意味しているのが城壁であると言えると思います。で、その都市に住む人たちの命の安全に関わる非常に重要な存在が城壁だということです。けれどもそれにもかかわらず8節ではエルサレムが城壁のない開かれたところとなると語られているわけです。そのことのこの聖書の言葉、何気なく読むと通り過ぎてしまいそうですけれども、やっぱりここで一緒に驚きたい。ここにこの言葉を語るためにどういう思いで預言者が語ったのかということに私たちの想像力を働かせたいと思うわけです。驚くべき預言なんじゃないかなと改めて考えると思えるわけです。命の安全、経済的、軍事的な独立に直結している城壁、けれどもその城壁が必要ないって言っているんですね。そういう城壁なんかなくてもエルサレムは人と家畜があふれ栄えるんだ。なぜならば神ご自身がエルサレムの城壁になってくださるから、そのような予言が語られていると思うわけです。これは驚くべきメッセージなのじゃないかなと私は思っています。エルサレムの神殿を再建するということは当時のイスラエルの民にとっては信仰の中心を立て直すということだったと思います。私はこの聖書の記述を読んでこのように一人で考えました。イスラエルの民にとって信仰の中心であるエルサレム神殿、つまり全ての生き方や価値観の根本である信仰さえ確かめられるならば、それさえはっきりするならば、揺らぐことのないものとして確認できるならば、その他のものは何も必要ない。たとえ城壁であっても。むしろ城壁という物理的な障壁によって自分を囲い込むのではなく、すべての城壁や壁を取り払って自分を解放し、周りの人たちに開いていくがよい。と、今日の聖書のメッセージが私に語りかけているように、何度も聖書を読んでいるうちに感じました。当たり前ですけど、そんなことはできないんですね。でもね、難しいことです。神を信じて自分を解放しなさいというメッセージ、それはですね、まあ説教の中では語られるでしょう。そういうお祈りもするでしょう。で、また一見分かりやすいことのように思います。でも実際に神を信じて自分を周りの人に解放しながら生きるということはとっても難しいということは、すぐに考えれば誰でも分かることだと思います。けれどもその難しいことを神が聖書を通して私たちに語りかけていると、私はゼカリア書を読んで感じるわけです。簡単にできるとは言えないそのメッセージ、けれどもそのメッセージの方にこそ私たちの命があるのではないかと聖書を読んで思うわけです。少し違う角度からお話をしますけれども、皆さん中島義道さんという方ご存知でしょうか。この方はですね、大学教授、関東研究者という肩書きがありますけれども、しかしこの中島義道さんが有名になったのはその関東研究によってではないんですね。あ、関東というのは哲学者の関東ですね。ドイツで生きた18世紀の人ですね。その関東研究とは別に書いた本がベストセラーになったわけです。何冊も。で、それらの本の中からタイトルを何冊かご紹介しますけれども、皆さんもお読みになった方がいらっしゃるかもしれません。で、こういう本があるんですね。ウィーン愛憎、孤独について、人生に生きる価値はない、人生所詮気晴らし、カイン自分の弱さに悩む君へ。なんかもう本のタイトルだけでお腹いっぱいな感じもしますけれども、でもこの中島さんご自身の本によるとですね、この中島義道さんという方は 幼い頃からよくできる子供だったということです。勉強ができたのはもちろんのことなんですけれども、学校の先生や親から常にいい子だねと褒められるような、もっと言うと学級会でみんな中島くんを見習いましょうっていうような、先生から言われるような、そういうよくできた子供だったそうです。けれどもですね、それは実は周りの誰も知らなかったけれども、中島義道さんが親や学校の先生の期待に応えるために自分を殺し続けて、周りの期待に応えるために演じ続けてきた、その結果だというわけです。そしてついに小さい頃から続いてきたそのような中島義道さんの生活、生き方が破綻する時が来ます。中島さんは勉強ができる方だったので東京大学の法学部に合格をされたそうなんですけれども、大学に入った後に部屋に引きこもってしまったっていうことを書いていらっしゃいます。少し本から引用します。僕も若い頃は随分生きるのが辛かった。大学時代に引きこもっていたことも2年間くらいある。その頃僕は思った。なぜこんなに生きるのが辛いんだろうと。それには何か理由があるはずだと。それを知りたいと。僕が布団から抜け出すことができたのには様々な要因があるんだが、体の底からくたびれ果てるまで問い続けて、やっと一条の光が見えてきたんだ。それが自分の生きにくさの理由を知りたいというものだった。それを知るために生きるというものだった。ここはあまりはしょって言うと綺麗事に響くけれど、ああそうなんだと思った時、僕は踊り上がるほど嬉しかった。僕は確固とした唯一の生きる意味をつかんだんだ。神が存在するなら、なぜ僕にこんなに辛い人生を与えたのか。なぜ僕は今こんなに苦しまねばならないのか。この苦しみはいつか報われることがあるんだろうか。永遠に報われないんだろうか。神が存在しないのだとすれば、つまり人生には何の意味もなく、死後僕が全くの無に転落するのだとすれば、こんなに苦しんだ挙句に無に帰することはあまりにも残酷なことだ。そうであるとすれば、一体僕は何のために生まれてきたんだろうか。次々に疑問は湧き起こり、次々に視界は開かれ、僕は希望を持つようになった。そうだ、このすべてを知るために生きよう。明日死ぬとしても、このすべてを知るという目標を変える必要は全くない。結局は知り得ないとしても、知るという目標を立てることは無意味ではない。以上ですね。中島さんの親は、中島さんが東大法学部に合格した時に、まあ、これで息子の将来は安泰だ、官僚になってもいいし他の道もあるし世間体もいいと喜んだそうです。でも中島さんは自分の悩み、自分の気持ちに結局嘘をつくことができず、とうとう東大法学部を途中で辞めてしまうわけですね。そして自分の部屋に閉じこもってしまいました。そして、いろんな挫折を繰り返しながら大学院で哲学の勉強をした後、卒業後は予備校の講師として10年以上働いていたんですね。中島さんの親はどれほどがっかりしたんだろうかと中島さんは想像します。しかし中島さんによると、それでも親は中島さんに対して理解のあるふりをし続けた。そしてそれがさらに中島さんを苦しめたと告白しています。中島さんはやっぱり親や周りの期待からは完全には自由になれない自分の生き方というものを痛切に感じ、心に痛みを覚えていました。そのような生活を過ごしていた中島さんですけれども、33歳の時についに思い切ってですね、覚悟を決めるんですね。どうせこのまま死ぬんだったら最後に思い切りやりたいことをやって死のう。今まで我慢してきたけれども、最後に思い切ってやりたいことをやろう、そう思えたので、哲学の勉強をするためにウィーンに留学したということです。そのウィーンでの生活が中島さんの生き方を大きく変えた。変わらざるを得なかったというんですね。異国の地で誰も自分のことを知らず、もちろん誰も自分なんかに期待なんかしない。 それどころか生きていくために自己主張をし続けなければならないという、そういう厳しい環境の中で、後ろを振り返る余裕のない前に進むしかない状況の中で、ついに中島さんは周りの人に怒るということを覚えた。それも強く怒る。嫌だ、やめてくれ、ノー、もういい、お前が間違ってるっていう言葉を言えるようになったそうです。本当に自分が間違ってる時も言えるようになったっていうふうに言っています。で、今私はですね、なんでこんな話をしているかっていうと、中島義道さんという方の生き方と言葉を借りて、一人の人間が抱える弱さについて語りたいわけです。で、もしかしたら皆さんの中には、今私がご紹介した中島さんの体験をですね、単なるエリートの甘えと受け取る方もいらっしゃるかもしれませんけれども、別に私は皆さんがたとえそのように感じられても、その感じ方を否定したいと思いませんけれども、もう一歩先に進んでほしいと思うのは、たとえそうであったとしても、中島さんが自分の身を削って自分の弱さをさらけ出してくれたその言葉の先に、一人の人間が抱えるどうしようもない弱さというものを感じたいと思うわけです。そしてその世の弱さは誰にでもあるんじゃないだろうかということに、想像力を働かせたい。中島さんの持つ弱さとは形が違ったとしても、私たちの中の多くがそれぞれの形として持っているそれぞれの弱さがあるんじゃないかと思うわけです。どこに問題があるのか、何が悪いのか、重々分かっているということがあります。でもそれを変えることができないし、むしろそこに寄りかかってしまう、その弱さに慣れきっている自分を感じ、そこから抜け出そうとできないどころかしたくない自分さえいる。そんな弱さ、螺旋階段を下に限りなく落ちていくような、そんな弱さ、スパイラルに落ちていく弱さとでも言えるんでしょうか。そんな弱さをイメージします。じゃあ中島義満さんはどのようにして自分の抱える弱さから抜け出したんでしょうか。先ほどもお話ししましたように、ウィーンでの留学が転機になったということですけれども、そのあたりのことをお気持ち書かれているので、もう一回引用いたします。僕のように親に対する憎しみを50歳を過ぎた今でも解決できない者たちは、適当な時に親を正確に憎むこと、親を切り捨てることをしなかったからだと思う。僕の親に対する憎しみは親に対する執着と紙一重だ。親に褒められたいという欲望を諦めることは、良い子であり続けた僕にとって耐え難いことだ。だが諦めねばならない。親が喜ぶことをしてはならない。それは意図的に避けねばならない。僕は親が僕を褒めてくれるからこそ親が必要だったのだ。親が褒めてくれることが僕に多大な養分を与える。それが僕にとって生きる糧だったのだ。だからもはや褒めてくれない親は僕にとって憎しみの対象でしかないんだ。このようにですね、他の人の言ういい言葉とか何かのマニュアルに従うことが中島さんを救ったんじゃない。そうじゃなくて、徹底的に自分自身の悩みに向き合いもがき続ける中で、少しずつかすかな光が見えてきたと中島さんは言っているように感じます。悩みの中でもがき続けた時間、長い時間がかかったけれども、50歳を超えた今、そのように中島義満さんは過去の自分を振り返り、そして愛おしんでいるわけです。誇りでさえあるという言い方もしていました。変な言い方だが、君が自然に人に迷惑をかけることができるようになった時、そしてそれを気にしないようになった時、君は救われる。君は他人が寄ってたかって君の顔額にいい子という烙印を押すことを拒否することができる。こういうふうにおっしゃっています。今日の話をまとめたいと思います。今日はですね、救いの知らせという説教題を聖書日課に従ってつけました。救いの知らせってじゃあいつ私たちのところにやってくるんでしょうか。普通に考えるとそれは未来に訪れます。苦しく辛い現在を生きている私たちに向かって、 あなたの未来には救いが訪れるよという形で救いが私たちに知らされると私たちは普通考えると思うんですね。けれども私はこの中島義満さんの経験にも現れているように、救いっていうのはもしかしたら後から気づくものじゃないんだろうかというふうに思うわけです。過去の自分を振り返った時に、あ、いつの間にか自分は救われていたんだなという形で気づき知らされるものなんじゃないかな、そんな気がしてきます。イエス・キリストが生まれたということが私たちの具体的な生活にとってどんな意味で救いとなり希望となるんでしょうか。皆さん真剣に考えたことはありますか。そのことを実感できないと感じることがもしかしたらあるかもしれません。いや、そういう瞬間の方が私たちの日常生活の中には多いかもしれません。けれどもだからこそイエス・キリストがこの私の救いであり希望であるという信仰を持って生き続けることしか私たちにはできることはないんじゃないかって思うわけです。その信仰を持ち続けて私たち自身がもがき苦しみそれでも諦めずに生きていくとき、いつか一つの気づきが与えられるときが来るんじゃないかなという信仰を持ちたいと思うわけです。ある瞬間にそれまでの自分の人生を振り返ったとき、ああ、私たちにも救いが訪れていたんだなと気づけるときが来るかどうかわからないけれども、それを信じるということなんだと思います。本当に最後にしますけれども、中島義満さんの本から最後に本の一番最後の部分を引用して今日のお話を終わります。繰り返しよう、なぜ生きるのかという問いに対して、それを知るために生きるのだという回答が一番優れているように僕は思う。君はなぜ書くのか。それを知るために書くのだ。生きることは書くことへと移り、君は同じ構造の中に投げ込まれる。そして君はいつか死ぬ。この広い宇宙の中で。たとえ君の書いたものが、君の死後、少数の人に、あるいは大勢の人に読まれることがあるとしても、間もなく誰も君のことを覚えていない時代が来るであろう。君は全く忘れ去られるであろう。それでも地球は優雅に太陽の周りを回転し、太陽は銀河系を回り続けるであろう。そしていつかこの全てがなくなるだろう。もうじきクリスマスだ。そして新年だ。さあ、僕を離れて、僕が君に言ったことを全て忘れて、君は一人で生きていきなさい。君は君の人生を君自身の言葉で彩ることを決心したのだから、それをどこまでも続けることだよ。中島さんの言葉を借りるならば、私たちはなぜ信じるんでしょうか。それを知るために信じるんだということではないでしょうか。一言祈ります。神様、クリスマスを一週後に控え、私たちは共に祈り、聖書の御言葉触れる時間を持ちました。どうぞこの時間だけ触れるのではなくて、具体的な生活の中で神様と私の関係として、本当にその御言葉に従って一歩でもいいので歩みを進めることができますように、どうぞ私たち一人一人を強めてください。さまざまな理由で弱さ、苦しみ、痛みを抱えながら生きている人がいることを知っています。もちろん私の知らないところで苦しんでいる人がたくさんいるということも謙虚に認めます。どうぞ人の思いを超えたところで働かれる神の力を信じますので、その人たちの心に神様の御手が届きますように、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。